We are going to study the book of 1 Kings this morning. So if you have your Bibles, please open to 1 Kings chapter 2.
今ですね、今度第一列王記に入りましたので、聖書をお持ちの方は第一列王記の今朝は2章をお開きください。
Remember, we started last week. We started this book of 1 Kings.
先週からこの第一列王記を学び始めています。And
the life of David is coming to an end, and he's kind of passing the baton to his son Solomon.
ダビデの人生がいよいよ終わりに来ていて、彼が、今そこでこの人生のバトンを今度は息子のソロモンに渡そうとしています。
So let's read verses 1 through 4.
では第一列王記2章の1節から4節をお読みします。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。
Now at this time Solomon is pretty young. They estimate he was about 20 years old.
この時まだソロモンは、比較的若かったと思われます。20歳ぐらいじゃないかという説もあります。
Now, he had grown up in the palace.
彼は、王宮で育ちました。
Unlike David, who spent his years preparing to be the king out in the wilderness.
ダビデはですね、王として整えられるために何年も荒野で費やしましたけれども、それとは全く異なっています。
You remember how David was running from Saul.
ダビデは、サウルから逃げ回っていました。
And David had a lot of battles. God was training him to be king, and he's out there, fighting giants and fighting other Philistines.
そして多くの戦いを戦ってきました。巨人と戦ったり、ペリシテ人と戦ったり、いろんな人と戦ってきました。
But here's Solomon. His life has been much different. He's grown up in a palace.
でもこのソロモンという人は、全く違っています。彼は、本当にこの王宮の中で育ってきました。
He's had an easy life.
もっとこう楽な人生でした。
And David says to him, "Son, you're going to have to be strong."
その彼に対してダビデが今ここで、あなたは強くありなさいと言っています。
Be a man,
男らしくありなさい。
And because we saw in the last chapter there was already a challenge to him. People were already challenging his right to be on the throne.
前回の章で見ましたけれども、もうすでにソロモンは、このチャレンジを、周りの人々からチャレンジを受けています。
His brother Adonijah had tried to take control of the throne.
彼の兄弟であるアドニアが、彼を、支配しようと、彼の王座を、取ろうとしています。
But this phrase, "be strong," I looked at it's used 36 times in the Bible.
この強くありなさいという言葉は実は聖書の中を通して36回出てきます。
And each time it's used to encourage men and women of God.
そしてその度にその言葉が使われる時というのは、この神に仕える人、男性であり女性であり、そういった人たちに対して使われています。
And I'm sure maybe you probably know some of these verses. They're very encouraging.
皆さんもいくつかそういった箇所を本当に励ましを受ける箇所をご存知だと思います。
But if you look, it's a command. The Lord says, "Be strong."
でもよく見ますとこれは、強くありなさいと主の命令になっています。
And like with all things that God commands, He expects us to obey it.
そして他の、神が与える命令と同じように、神はこの 命令に対して私たちが従うことを望んでおられます。
And we know that it is within our power to obey.
私たちのうちにあるその力によって従うことができることをご存知です。
Because God doesn't ask you to do something you're not able to do. That, he's not that way.
なぜならば神は私たちができないようなことを求めるということはされないからです。
But the problem is we look at our lives.And the way we feel, and we think, well, I'm not strong.
でも問題は私たちがこう自分を見てしまって、その時に、あ、私はそんなに強くないというふうに感じてしまうことです。
But yet the Lord says, be strong.
それでも主は強くありなさいと言われます。
He even says in his word, let the weak say, I am strong.
弱い者よ。私は強いと言いなさいというふうに御言葉に書かれています。
And that's because the strength that we need isn't in ourselves, it's in God.
ですから、この
The strength that we need to be strong is not in ourselves, it is in God.
私たちがその強くあるためのその力というのは実は私たちのうちにあるのではなくて主のうちにその強さが力があります。主の言葉の中にあります。
And so the Lord is offering it, and he says, be strong in my strength.
ですから主はそれを私たちに提供してくださって、私の強さのうちにあって強くありなさいと言ってくださいます。
As Paul said in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me.
パウロはフィリピの人たちにこのように言いました。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。
So、David, then, he charges Solomon to keep the law.
ここでダビデは、ソロモンにこの律法を守るようにと命じています。
To obey God.
神に従うようにと。
Now, at this time in his life, David knew a lot of things.
この時、ダビデはですね、この人生を通して多くのことを知っていました。
He knew a lot about military strategy.
この軍の戦略についても、もうたくさんのことを知っていました。
He knew a lot about economics.
また経済についてもよく知っていました。
He knew a lot about politics.
政治のこともよく分かっていました。
And yet, as he's instructing his son, these are the last things that he tells him. So he's going to tell him what's important.
そしてその人生の最後にあたって彼が一番大切なものを今ソロモンに語っています。
And what does he tell him? He says, obey the Lord.
で、何を語っているかというと、神に従いなさいということです。
Because David knew from experience that this was of supreme importance. This is what everything depended upon.
なぜならダビデはそれこそが一番その人生の中で重要なものである、それが鍵であるということをよく分かっていたからです。
If you read the book of Deuteronomy where they're talking about God, where God is making his covenant with them.
申命記を読みますと、神がこのイスラエルの民と契約を結ばれたその内容が書かれています。
And the Lord says, if you obey me, you will have peace, you will have prosperity.
そして主は言われます。もしあなた方が私に従うならば、あなた方には平安とそれから富があるということを言われました。
And he also said, but if you forsake me, you're going to have defeat and you're going to have many problems.
けれども、もし私を捨てるならば、見捨てるならば、あなたたちはこの敗北やまた多くの問題を抱えることになると言われました。
The strength of the nation was dependent upon their relationship with God.
この民の強さというのは実は神との彼らと神との関係にかかってきていたのです。
And you know, it's really the same way for us on a personal level.
そして実は個人的なレベルで同じことが私たちにも言えると思います。
The strength of your life, the real strength of your life is based upon your relationship with God.
皆さんの人生の中のその強さというものは実は神との関係にかかってきています。
And so often people don't see it that way. They think that they see the strength of their life as being based upon other things.
でも多くの人たちがそのようには捉えていません。 多くの人たちはその強さというのは他のものにかかってるんだということをというふうに捉えています。
They think, for example, the career. The career means everything. You gotta so focus first on your career.
例えばですね、キャリアが一番重要なんだと言って、そのキャリアに対してこうフォーカスしてしまったり。
Or talents, you know, you gotta sell yourself and what you can do.
もしくは何かこの才能ですね。その自分ができる何か才能に関して。
Or finances or whatever.
もしくは経済とかそういったいろんなものに頼ろうとしてしまう。
Some people think of their personal appearance. They see that as the strength of their lives.
ある人はもうその外見が重要なんだと、それにその人のその力というものをまあ求めようとしてしまう。
And so people will naturally concentrate their efforts because they think that is what's important.
人々はそういったものにそういったものが重要だと思ってそこに本当に力を注いでしまいます。
The sad thing is oftentimes people will neglect their relationship with God because they don't see it as being as important as those things.
そして悲しいことにそういった人たちは往々にしてその神との関係はもう関係ないんだとそういったものを無視してしまっています。
But the truth is your strength, the strength of your life is in your relationship with God.
けれども、真理というのは、皆さんのうちのその力というのは、強さというのは、実は神との関係にから来るものです。
For those of us now, it's Jesus. He's the strength of our lives.
今生きている私たちにとっては、本当にこのイエスこそが私たちの力の源です。
Okay, let's read verses 5 through 9 here.
では、5節から、9節をお読みします。またあなたはツルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサとにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和の時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げた時、彼らは私の近くに来てくれたからだ。またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時、非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のないものとしてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。
You know, it might seem as you listen to this like David has been holding a grudge.And he wants to make sure he gets even.
今の箇所を読みますとですね、なんかまるでダビデがずっとこの恨みを抱えていて、なんとか仕返しをしようと思っていたかのように見えます。
But really, I don't think that's the case.
でも、そうではないと思います。
David is concerned about Solomon and Solomon's ability to be able to stand up against these people.
ダビデはですね、ソロモンのことを、考えていました。ソロモンがこれらの人たちの前にこう固く立ち向かっていくことができるように、ダビデが自分が死んだ後にソロモンがちゃんと立ち向かっていくことができるようにと考えていたんだと思います。
Because each of these guys has demonstrated that they're rebellious and that if you give them an inch, they'll take a mile.If you allow them, they're pushing and trying to take control.
ここに出てきた人たちはですね、過去にその反乱というか、謀反を起こしたことを、ここで示しています。そして、ほっとくとですね、彼らはまた機会を狙ってソロモンを脅かそうとするんじゃないか、その支配しようと するんじゃないかというそういった懸念があったからです。
And they needed to be dealt with aggressively.
ですから、まあ、この人たちには対してはちょっとこう攻撃的なくらいに、まあ、取り扱う必要がありました。
When you think about why didn't David deal with them himself? Why did he leave this for Solomon?
ではなぜダビデは自分自身でそれを行わなかったのでしょうか。
Well, in the case of Shimei, you may remember that David had taken an oath not to harm him.
このシムイのケースの場合はですね、ダビデは主にかけて誓って彼を剣で殺さないと言いました。
Remember? And David was careful. He knew that it was important. When you made an oath, you better keep it.
ダビデは、よくこの分かっていました。主に対して誓ったその誓いに関しては、必ずそれを最後まで守らなければいけないと気をつけていました。
And he remembersWhat happened? Remember back in 2 Samuel 21, the descendants of Saul died because of Saul's breaking his oath.
第2サムエル記の21章のところでですね、あのサウルの家の者が、まあそのサウルがかつてギボン人に対して、まあ、誓いを破って攻撃してしまったことによってサウルの家の者たちがみんな滅ぼされてしまうというそういったことが起こりました。
And in the case of Joab, David seems hesitant to confront him.
またこのヨアブの場合はですね、ダビデはちょっとまあ彼に立ち向かうのをためらっていたようです。
It was almost as if David was afraid to take action.
まるでなんかこう何か行動を起こすことをちょっと恐れていたかのようです。
And one explanation is that Joab had something on David.
でその理由の一つはですね、ヨアブが、まあ、ダビデの弱みを掴んでいたということがあります。
You remember when David had Uriah murdered?
覚えているでしょうか。ダビデはこのヨアブを通してウリアを殺させました。
ダビデがそれをまあヨ
アブに命令したわけですけれども、おそらくヨアブだけがそのことを知っていたんじゃないでしょうか。
Remember, David had written him a letter and said, withdraw from the, put Uriah up in the front of the battle, and then when he's up front, everybody move back, and so he'll get killed.
ダビデがまあヨアブに託した手紙にはですね、あのウリアを最前線に送って、そして、他の者はあの退きなさいと、そうすることによって彼が、まあ、その戦いで死ぬだろうと手紙を送りました。
Joab knew that the truth was David had murdered Uriah.
ですからヨアブはですね、実はダビデがこのウリアを殺したんだということを知っていました。
And perhaps this is what kept David from taking action against Joab.
おそらくそのことがあったから、ダビデは、まあ、ヨアブに対して何もできなかったんじゃないかと思われます。
Okay, let's read verses 10 through 12.
10節から12節。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。
Kind of sad because I loved studying the life of David, and now his life is over.
まあちょっと悲しいですね。私はダビデが大好きだったので、彼の人生がここで終わってしまったので、ちょっと寂しく思います。
But he's 70 years old.
まあ彼は70歳でした。
And he had led a very turbulent life. He had had many things. His life was a full life.
まあ彼は本当に大変な人生を、壮絶な人生を送ってきました。
He had a lot of victories. He saw God do amazing things in his life.
そしてまた多くの勝利を、本当に神が奇跡的な勝利を与えられたのを見てきました。
And with that, he had a lot of trials, very difficult trials.
でまた勝利とともにですね、多くの困難な試練というものも与えられました。
And now it says it's time for him to rest with his fathers.
そして今ここで先祖たちと共に眠りについたというふうに書かれています。
I like that phrase. It's time to rest, David.
ダビデにとってこの眠りの時、安らかになる時、休む時が来たということです。
It's the end of the life of a man of God.
この神の人の本当にこの人生の最後です。
And you know, for the end of the life for a believer is not a tragedy.
この死を信じる者たちの人生の終わりというのは本当に悲劇ではありません。
It's like you've completed one page and you move up.
まるでですね、なんかこう一つのページをまあそこで終えて次に進むようなものです。
I think of the words of the Apostle Paul. I love these words in 2 Timothy. When Paul was coming to the end of his life.
パウロがですね、自分の人生が終わりに来たときに、彼がテモテに対して言った言葉があります。
He says in 2 Timothy 4:7, I fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
彼は第2テモテの4章の7節のところでこういうふうに言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。
What a wonderful thing.To be able to get to the end of your life and just say, and to be able to say, I've done. I'm finished. I've finished my race.
自分の人生の最後に来て、私はこの自分のレースを走り終えたと言えるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。
And just to know in your heart that I've finished the course that God gave me to do.
そして心の中で主が私に与えてくれたこのコースを私は走り終えたんだと思えるということは本当に素晴らしいことです。そして聖書は言いますけれども、私たちが目を閉じて、そして開けた瞬間に今度私たちは天国にいます。
I mean, we were singing that new song Gary taught us, and that one part where you just open your eyes and he'll be there.
で先ほど歌った新しい賛美の中でもありましたけれども、私たちが目を開けた瞬間に本当にそこに主が共におられるという世界があります。
You know, life is not going to go on forever.
この地上での人生というのは永遠に続くものではありません。
That doesn't have to mean, I don't say that to make you panic. It shouldn't make you panic. The people in the world, that sentence makes them panic. Life won't go on forever. I'm sorry. I'll start over. Life is not going to go on forever.
人生というのはこうずっと続く永遠に続くものではありません。で、そういったからといって皆さんがパニックになる必要はありません。
To the person of the world, that's something that makes them panic.
この世の人たち、ある人たちにとっては。そんなことを聞くとちょっとこうパニックになってしまう人もいるかもしれません。
でも一つはこの人生は短いということを知ることです。
もしですね、この人生が短いということを分かっていたとすれば、私たちが直面するさまざまな試練というのもそんなに長く続くものではありませんから、その人生が長くないということを知っておくことが本当に私たちに励みとなって力を与えてくれると思います。
And it encourages us to use our lives now and see them. This is our opportunity to run the race that God has given us to run.
そしてまた私たちがこの今与えられているこの人生を一つの機会として捉えて、主が私たちに与えてくださったこのレースを走るためのその機会として用いようと思えると思います。神にこの主の目的のために皆さんの人生を使ってもらってください。
Okay, let's move on. We're gonna do verses 13 through 25.
13節から25節を読みします。あるとき、ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和のことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和のことですと答えて、さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。 彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。そこでバテシェバは、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。バテシェバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやテリアの子ヨアブのためにも。ソロモン王は主にかけて誓って言った。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わせてアドニアを討ち取らせたので、彼は死んだ。
So Adonijah is stillTrying to get the throne.
アドニアはまだ実はこの王座を狙っていました。
You remember, Solomon had shown him mercy in chapter
1. ソロモンは一緒のところにありましたけれども、彼に、まあ、憐れみを示しました。
But he comes to Bathsheba with this plan, and he said, I just want to have... His words, he says in verse 15, you know that the kingdom was mine. You can kind of hear this sort of...You know, he's still feeling jealous.
15節のところにありますけれども、このアドニアが、バテシェバのところにやってきたときに、彼はご存知のように王位は私のものであるはずですしと言っていますけれども、ここでまだ彼がこう未練が残っているということがわかります。
But he says there, but you know, for it, but it became my brother's, you know, it was his from the Lord. It's kind of a little religious
でもそれは私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからですというふうに、ちょっとこう、敬虔な言葉を発しています。
If he really believed that Solomon's throne was from the Lord, that should have been it. End of story.
もし彼が本当にその王位がソロモンに与えられたのは主からのものであったということを本当に信じているならば、もうそれでその話は終わりのはずです。
He should have just accepted it.
彼はそれを受け入れるべきでした。
But Abishag was David's concubine.
このアビシャグという人はダビデの、そばめでした。
And in that, the world at that time, taking the concubines of a former king was a way of declaring that I am now king.
この当時ですね、前の王のそのそばめを自分のそばめとするということは、私が今度は王であるということを宣言するようなものでした。
Do you remember that's what Absalom had done when he tried to take over David's kingdom?
覚えてるでしょうか。アブサロムがですね、このダビデの王国を取ろうとしたときに彼が行ったことです。
But there would be no peace while Adonijah was still alive. He would constantly be trying to take over the throne.
このようにアドニアがですね、生きているということは、彼は常にこの王座を狙おうとしますから、決して平和はやってきません。
So Solomon had him put to death.
ですから、ソロモンは彼を殺しました。
Let's read verses 26 and
27. 26節27節。それから王は祭司エブヤタルに言った。あなたての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。
You remember at the beginning of the book of Samuel, there was a guy named Eli that was a high priest.
このサムエル記の最初の時に、最初のところに出てきた人、エリという人がいましたけれども、彼はまあその時の大祭司でした。
And his sons were very wicked.
で彼の息子たちは、横島な者たちでした。
And when they were, people would bring an offering, you know, they'd bring, they, before it was, you know, they just grabbed it, they just wanted to eat the animal themselves.
人々が、まあ、主に捧げようとして持ってきた、生贄をですね、捧げる前に彼らが息子たちが取ってしまってそれを食べてしまいました。
And they would sleep with women right there in the tabernacle.
そしてまたこの神殿にいる女性たちと寝たりもしていました。
And God pronounced his judgment on them and he told them, this family is going to be cut off.
そして神はこの彼らに対してまあ裁きを宣言されて彼らの家族はまあ祭司としての家族はこう断ち切られるということを予言されました。でこのエブヤタルという人がですねこのエリの家のまあ最後残った最後の人でした。
You know, as a priest, even though he knew it was God's will for Solomon to be king, he had gone over to Adonijah, and he showed himself as being unworthy.
で、まあ、このエビアタルという人もですね、神がソロモンを王として選ばれたということを知っていたにもかかわらず、まあ、アドニアが王となろうとしたときに、そこに一緒に行って、彼に油を注ぎました。
Anyway,
それによって、こう神に従っていないということがはっきりしました。
I made a mistake. He was put away. He didn't die at this point, but this is the last person.
エビアタルという人、まあ、ここで殺されたわけではありませんけれども、退かれてしまいました。
Okay. Verse 28. Let's move on to 28
through 35. では、28節から35節をお読みします。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたがアブシャルムにはつかなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ祭壇の角をつかんだ。ヨアブが主の天幕に逃げて今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じてエホヤダの子ベナヤを遣わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告して言った。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言った通りにして、彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫およびその家と王座には常しえまで主から平安が下されよう。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼は荒野にある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。
ソロモン didn't want his kingdom to be tainted with blood.
ソロモンは自分の王国がこの血で汚されてほしくはないと思っていました。
If you look way back in Genesis chapter 9 verse 6, after the flood, God spoke to Noah.
ちょっと前になりますけれども、創世記の9章の6節のところで、ノアの洪水が起こった後に神がこのように言われました。
And God said, whoever sheds man's blood, by his blood shall be shed, for in the image of God he made man.
創世記の9章6節ですけれども、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。
We see God takes murder very seriously.
民はこの人を殺すということに対して非常に真剣に取り扱われます。
And we see way back, this is way before the law of Moses.
でこれが語られたのはモーセに律法が与えられモーセの律法が与えられるもっとずっと前のことでした。この人を殺す殺人の罪を神は死罪に当たるものとして捉えておられます。
And that's why even today, murder, I believe, is a fitting, or I'm sorry, capital punishment is a fitting punishment for murder.
ですから。今日でもですね、私はこの死罪というものが殺人に対する、まあ、適切な刑罰であるというふうに信じています。
But Joab had shed innocent blood. He had murdered people.
ヨアブはですね、まあ、ここで罪のない人の血を流しました。
You remember the different times, you know, from Abner and others. He would just murder them in cold blood, and he felt like he could get away with it because he was the captain of the army.
アブネルですとか、まあ、他の人たちの、まあ、その血を流したわけですけれども彼はその時まあ、軍の長でしたから自分はその間違ったことをしていない正しいことをしたと余計なものを排除したんだというふうに捉えていたと思います。
But we saw that attitude in Joab. His attitude was that he was the final authority. He decided who lived and who died.
でもその彼の態度を見ていますと彼がその誰が生きるべきか誰が死ぬべきかというその決断を最後の決断を決定権を持っているかのようなそういった態度を持っています。
And he probably felt like he was getting away with it.
そして、おそらく彼自身は、自分ではその余計なものをこう取り除いていったというふうに感じていたと思います。
But now we see he's having to face the consequences of what he did.
けれども今ここで、まあ、彼自身が行ってきたことに対するその結果をに向き合っている姿を見ることができます。本当にこれは不幸なことだと思います。なぜならこのヨアブという人にもとてもいいところはたくさんありました。非常に勇敢な人でした。
And in many ways he was zealous for God and seeing God's kingdom established.
そして、いろんな意味で彼は本当に神に対して情熱を持っていてこの神の王国が立て上げられることを望んでいました。
At times, he was very loyal.
そしてまた、とても忠実な時もありました。
But inside, we see in his character, there was this inner rebellion that would always come out every time he felt threatened or his position was threatened.
けれども常にその内側にこの謀反の心というものが彼は持っていてそしていつでもこう自分の立場を脅かそうとするものが現れるときにその思いがこう起こってきました。
で、
まあ、最終的に彼はこの正しい人ではなくてですねまるで、犯罪者のように扱われて終わっていきます。
In Galatians 6:7, it says, "Don't be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, he will also reap."
ガラテヤ人への手紙の6章7節のところに、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになりますと書かれています。
It begins, "Don't be deceived."
最初にこの思い違いをしてはいけない騙されてはいけないというふうに書かれています。
deceived by who?
誰に騙されるということでしょうか。
well, for one thing, deceived by the devil.
一つは、悪魔に騙されるということですね。
He is the deceiver.
彼は欺くものです。
Remember, he spoke in the Garden of Eden, he spoke to Eve and he said, "You're not going to die."
エデンの園で、彼はですね、悪魔はエヴァに対してあなたは決して死にませんよというふうに言いました。これを食べたところであなたは死にません。でも彼女は死んでしまいました。そしてまた私たちは、実は自分の心にも騙されることがあります。
In Jeremiah 17:6 it says the heart is deceitful above all things.
エレミアの17章9節には人の心は何よりも陰険であると 騙されやすいというふうに書かれています。
And so often people are deceived into believing that they're not going to be held accountable for their actions.
ですから、人がですね、騙されてしまうの。もしその人が自分のその取った行動に対して責任はがないんだと、責任がかかってくるわけはないというふうに考えている人というのは騙されてしまっています。
You know, because they've been deceived into believing that they won't have to face the consequences of their sin.
多くの人たちが地獄へ行ってしまうのは、それはその人たちがその自分の罪の結果というものに対して直面する必要がないんだというふうに、そういうことはないというふうに、まあ、騙された考え方をしてしまっているからです。
I mean, it's the same lie that Satan told Eve, you won't die.
同じ嘘をサタンは皆さんにもついてきます。あなたは死ぬことありませんよ。人は、私はまあまあまあ、いい人です。
But you know, for those of us who've put our faith in Jesus, we can rest assured that we're not going to face hell.
でも、このイエスに信仰を置く者たち。というのは、決して、まあ、地獄に行くということはないという、そこに確信を持って安息することができます。
Because when you come to Jesus, you realize there are consequences to your sin. But you also realize that Jesus took those consequences on the cross.
イエスのところに来ると、この自分の罪の結果というものにを見せられます。でもその時にその罪の結果をイエスが十字架の上で取ってくださった、取り除いてくださったということも同時に分かります。
promise,
そして私たちにはこのヨハネの福音書3章16節の約束が与えられています。
God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have eternal life, everlasting life.
神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Unlike the devil, God never lies, ever.
悪魔と違って神は決して嘘をつく方ではありません。
He will never deceive you.
決して皆さんを騙すことはありません。
And that's why we can trust in his word.
だからこそ私たちはこの神の言葉を信頼することができます。
Okay.Let's finish up verses 36 through 46.
はい。では最後、36節から最後までお読みします。王は人をやってシムイを呼び寄せ、彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建てて、そこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出てギデロン川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを覚悟しておきなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。シムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。このようにしてシムイは長い間エルサレムに住んだ。それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシュのところへ逃げた。シムイにあなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しにガテのアキシュのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出していった。私はあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこかへ行ったならあなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心に、あなたが私の父ダビデに対してなしたすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した。
シムイ had been shown a lot of grace.
このシムイという人も多くの恵みを示されていました。
You remember when David was fleeing Jerusalem, Shimei came out and threw stones at him and cursed him.
ダビデがエルサレムから逃げていった時に、このシムイがダビデのところにやってきて彼に向かって石を投げたり呪ったりしました。
I mean, this is the king.
これは王に対してそのことを行いました。
Abishai, David's bodyguard, said, "Let me just take and cut his head off."
で、そのダビデの護衛であったアビシャイがですね、私に彼を殺させてくださいと言います。
But David said, "No, leave him alone."
けれどもダビデは、ほっときなさいと言います。
And when David returned to Jerusalem, Shimei came out. He was scared, you know, and he came out to David and he, you know, he said, "You know, forgive me."
で、そのダビデがエルサレムに戻ってエルサレムに戻ってきたときにシムイは、恐ろしくなってしまって、このダビデのもとにやってきました
。
そして許してくださいと言ってダビデはそれに対して、私はあなたを殺さないと約束しました。
ソロモンは許してくださいとエルサレムに戻ってきたときにAnd he went anyway.
そして、ソロモンがですね、シムイがエルサレムの中に住むことを許したにもかかわらず、彼はそれに対して、侮辱的な態度を持ってエルサレムから出て行ってしまいました。
He was chasing down one of his slaves.
自分の奴隷を追って外に出ました。
Probably harshly, you know.He was the one treated with grace, and he's going after his slave now.
おそらく彼自身はこの憐れみを持って扱われたにもかかわらず自分の奴隷に対して厳しく追いかけていったんじゃないかと思います。結果的に彼は殺されました。
It's not the most cheerful chapter in the Bible.
この箇所はですね、この2章のところはあまり楽しくない箇所ですね。
I mean, you would think, well, Solomon, why did you have to do that?
なんでソロモンがこんなことをしなきゃいけなかったんですか。
Just live and let live.
もうほっとけばいいのに。
But it was necessary for Solomon to take the action to have these people punished.
けれどもソロモンにとってこれらの人たちに対してきちんと罰していくということは必要なことでした。
If he hadn't done it,There would be, have been no peace.
もしそれを行っていなかったらば、そこに平和は来ていなかったと思います。
There would be have been a constant challenge to his authority from these people.
常にこの彼の王座を狙うそういったその試練があったと思います。
And there would be constantly trying to undermine him.
そして常にこの彼がそれによって傷つけられるということが起こります。でここに霊的な原則を私たちにとっての適用できる原則を見ることができます。
The Lord Jesus wants to rule in your heart. He wants to rule in my heart.
主イエスは皆さんの心、私の心を治めたいと思っておられます。
And he wants to rule in peace.
そして平和のうちにそれを収めたいと思っております
。
私たちの人生に平和をもたらしたいと思っておられます。この方は平和の君だからです。けれども、私たちがその彼の支配に対してそれに歯向かってくるそういった力も働いています。
They rebel against him and they're constantly trying to usurp his authority.
その主の権威に対して常にそれを侵害しようとする、そういったその彼に逆らおうとする力というものが常にあります。そしてそういった力を本当に対処しない限り、それを処罰しない限り、本当の平安というものはやってきません。そういったその反する心というものを殺さなければいけません。
In Colossians 3:5, Paul says, "Put to death your members which are on earth," and he lists some of the things: fornication, uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry.
コロサイの3章の5節のところには、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。 このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと書かれています。
He says, put to death.
彼はここで殺してしまいなさいと言っています。
Strong language.
非常に強い言葉です。
Put to death whatever is against the rule of Jesus in your life.
皆さんの人生の中でこのイエスが支配しようとするものに逆らういかなるものも殺してしまいなさいと。
Don't deal gently with it.
そういったものに対してこう親切に扱う必要はあります。
Because you know what you really need to realize is that these things are going to harm you.
なぜならばそういったものが、後々皆さんのことを傷つけることになるからです。
And as long as they're allowed to live, there will be no peace.
そしてそれらがこう生きて生き続けている限りそこに平安はありません。
There will be anxiety. There will be strife.
心配やまた闘争やそういったものが常にあります。
And I say this because I know that we, I know how people are, I know how I am.
で、なぜ私がこれを強調するかというと私自身もそうですし人がどういうものであるかということをよく分かっているからです。私たちはこういろんなものを区切りたいと思います。そして、そういったものをそれぞれのその区切りの中で、まあ、生かし続けたいと思います。
And we may think, well, yeah, I know God says, don't be, for example, God says, don't be critical. I know that.
例えばですね、神は批判的にならないようにと言われている。それを私は知っていますと、分かっています。でも、私は言いたいことを言いたいんだ。もう本当にただ、これを言いたいん
だ。
だからそれをそのまま生かし続けてしまいます。
Or some lustful thing, you know. Well, it's just me. It's my own world. I can do what I want. It makes me comfort. Brings comfort to me.
例えば肉の欲に対しても、これもう自分のことだけなんだから、自分だけのことだからといって、その自分を喜ばせることをしてしまう。もうそのままそれを放っておく。
But you see, there's a problem. We may think we can compartmentalize things, but you can't.
で、そういったものを実はその仕切りの中にこう区切っておくことができるように思うかもしれませんけれども、でも実はそうではありません。
You let these things live on and you discover there's no peace.
そういったものをこう生かし続けてしまっていると、実は本当の平安というものはやってきません。
And you discover there are other parts of the flesh that you didn't want. You don't want. I don't want the anger. I don't want the fear.
そしてその区切った他の部分の自分の内側が、こういったものを欲しくないとそういう怒りであったりとか心配事であったりとかそういうものがこうやってきてしま
う。な
んでこう神はもう本当に私から遠ざかってしまったんだろう。
And we're experiencing this
harassment, this lack of peace. そしてそういったその、平安のない状態というものの中でこう苦しむことになります。
でも
私たちがそういうその、逆らう心ですね、そういったものを生かし続けてしまうならば、私たちはその結果というものにもそれを享受しなければいけなくなります。
Now, the glorious truth is that Jesus died for us.
で素晴らしいのはこの事実はイエス・キリストが私たちのために死んでくださったということです。何もですね、自分自身をこう高めるため の素晴らしいプランをここで発表しようとするわけではありません。イエスに信仰を置くその信仰のことです。
And as Paul said there in Romans, to reckon yourself dead.
そして、パウロが、ローマの人たちにも言ったように、
consider yourself to be dead in faith.
そして信仰によって自分をもう死んだものと思いなさいと。
And so we put to death these things and let the Prince of Peace, the peace of Christ, rule in your heart.
古い自分を殺してしまって、そしてその平和の君である主に私たちを治めていただくようにしてください。
Okay. It's time to pray. We'll wrap, finish this verse. Thank you, Father, for your word.
お父さん、あなたの御言葉をありがとうございます。
Lord, we desire to have the peace of Christ rule in our hearts.
主よ、私たちは平和の君である主に私たちの心を治めていただきたいと願います。
And just as the book of Solomon, or just as this book of 1 Kings, we get a glimpse.Of the kingdom of peace that Solomon will have.
この列王記の中から少し見ることができましたけれども、本当にあなたの平和が、このソロモンがこれからあなたの平和を得ることができたところを少し見ることができました。
But how much greater, Lord, is your kingdom of peace, true peace?
あなたの御国はそれに比べたらどれほど平和で満ちていることでしょうか、素晴らしいものでしょうか。
And Lord, I want to pray for all of us, for my brothers and sisters.
今ここにいる全ての兄弟姉妹のために祈ります。
And I believe that there's some of us, we know what it is, and we've allowed these things to live on in our lives, and we've never dealt with them.
私たちは自分のうちに今まできちんと取り扱ってこなかったものがあることを、それが何であるかを分かっていると思います。
Lord, help us just to be honest with you and to openly confess to you and just forsake them.
主よ、どうぞ私たちがあなたの前に本当に心を素直になって、心を開いてあなたの前にそのことを告白することができるように助けてください。
that our hearts could be single.
私たちの心が本当に一つとなることができますように。
that we can live for you.
あなたのために生きることができますように。
and enjoy your peace fully as you intended it.
そしてあなたが望んでおられるようなにその平和を満喫することができますように。
and so, LordWe just do this by faith in Jesus' name.
主よ、このことを本当に信仰によって行っていきたいと思います。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。